聖書の言葉をご一緒に読みしたいと思います。では詩編の第133編をご一緒にお読みします。詩編の第133編、一節から三節までの短いところなんで、まあ、ご一緒にお読みいたします。見よ、腹から愛むつみて共におるはいかによくいかに楽しきかな。神戸に注がれたる尊き油ひげに流れ、アロンのひげに流れ、その衣の裾にまで流れ滴るがごと。またヘルモンの露下りてシオンの山に流れるがごと。ソアエホバ賢に幸いを下し、限りなき命をさえ与えたまえ。はい、まあヘルモン三節にはヘルモンの、山々ということで、まあ、かなり高い山が、まあ、イスラエルという国は、まあ、ネクタイみたいな縦長の四角形の縦長の、まあ、国ですけれども、まあ、北というのは上の方が北ですからね、地図で言えば、まあ、北が山々、まあ、かなり標高の高い山ですね、ヘルモンの山、雪に覆われているという、まあ、ことが多いわけですけど、まあ、そこはだから北が上が高くなっていて、まあ、そこから下にこの有名なガリラヤ湖っていう、湖がありますからね、まあ、ガリラヤ湖は琵琶湖よりはちょっと小さいと思いますけども、ほぼ一緒の大きさ、一緒の形もよく似ているということで、まあ、キンネレテの海とも書いてありますけど、ゲネサレとかキンネレテとかそういう言い方もしますけど、まあ、キンネレテといったら、ダビデの使った盾ごとのことを言うわけですね。だからその、キンネレテってね、ケト、まあ、ちょっと変なこと言ったらね、まあ、とにかく楽器の盾ごと、まあ数千円で売ってる、今でも売ってる楽器の一つだと、まあ要するにハープっていうか、もう持ち運びできるハープみたいですけど、どういうわけか日本の琵琶湖も琵琶というのもこれも楽器でありますね、まあ、形がそれによく似ているっていうことでありますけど、まあ、そのガリラヤ湖からまたまっすぐに川が下に向かって流れて南に向かって下ってきて、それでエルサレムがあり、それからさらに死海、死の海ですね、死海へともうまっすぐこうつながっていくということで、まあ死海になるともう海抜より低いところにあるわけですね。だからまあ北が高くて南にこうどんどん低くなっていく、まあ、そういうことでこれは神の祝福がそのヘルモンに山々に下ってきた露が、シオンの山とかエルサレムの丘に、ずっとこう下ってくるという、まあ、イメージでありまして、ね、まあ実際そうだと思うんですけど、まあその山の水が川にヨルダン川に注ぎ込まれてくるわけですから、まあガリラヤ湖といえばイエス・キリストの活動の拠点となったところでありまして、それからエルサレムといえばこれまたイエス・キリストが十字架にかかった場所でもあり、またそのヨルダン川でキリストは洗礼を受けているということでもあるしね、それからその、まあ、ヨルダンの近くというヨルダンに、まあ、今ですけども今もいろいろ有名な場所ですけども、まあかつてエリアが天に登っていった場所もその辺みたいです、うん、 まあ、エリアの後継者となったエリシャは、預言者エリシャの時代は、なんていうんですかね、預言者学校というのを作ってたようでありまして、エリシャは。で、その預言者学校において、まあ、預言者を育成していたわけですよね。けれどもその学校もだんだんと大きくなってきて、まあ、寄宿舎もあったんだろうと思うんですけどね。で、もう建て替えしてちょっと拡大しなきゃいけないから、エリア先生がもう天に昇っていたあのヨルダン川のあの近くに、まあ、寄宿舎をまた拡張しましょうという、まあ、要するに学生の、まあ、そのからの申し出がありまして、うん、で、エリシャはそれを許可したわけですね。それで、この彼らは山にの木を切って、まあ、木を切るところから全て自分たちで、まあ、手前で、この建物を作っていこうという、うん、でその時にエリシャも、エリシャもですね、学生たちの要請で、まあ、一緒に来てほしいと言われたわけですね。それで行ったわけでありますけども、まあこれは列王記の方に書いてありますから、列王記の下の方に書いてありますから、まあ、読んでいただければいいと思うんですけど、そういった時に学生の一人がいわゆる木を切っていた時にですよね、斧で木を切り倒していた時に、斧の頭の部分というか、まあ要するに柄の部分じゃなくてね、鉄の、まあ、鉄なのか鋼なのか、まあ、その部分が飛んでしまって、そして川の深いところに落ちてしまったという、まあ、こういう、まあ、出来事がありまして、で、彼はそこで声を上げて嘆いたという聖書の言葉に、ああと言ってですね、ああと言ったことが書いても、ああと叫んだっていう、まあそれは自分のねものじゃない、人から借りたものなので、もうその自分の手の届かないところにですね落ちてしまったって、まあ斧の先のヘッドの部分が、これがないと仕事もできないんだけども、それよりも何にも勝って、それは人から借りたものだから、まあこの非常に何て言うんですかね、窮地に、まあパニック状態になってしまったと。聖書はよくそういうことたくさん出てきますよね。有名なところではイエス・キリストが行った最初の印ということで、それがガリラヤの、これもガリラヤ湖の方ですけど、ガリラヤ湖のカナという町に結婚式に招かれて行ったという、まあそういうことですね。ですから、まあなんていうんですか、カナの婚宴という、まあ、タイトルでこれ有名で、まあ絵画にもなってますからね。まあ、ルーブル行きますとベロネーゼの大きな高さ10メートル近い絵画が、まあ、ありますが、カナの婚宴というですね、そのカナの婚宴というのはキリストが行った第一の印だと書いてある、最初の印、うん、だからそれまでは奇跡も印も不思議も行われてないし、記されても記録されてもないですね。イエス・キリストは30歳になってヨルダン川で洗礼を受けて、そこから神の奇跡と印と不思議をこうですね行って、この活動が始まっていたんですから、まあその時に、まあ最初に行った印はガリラヤのカナの、ね、奇跡、ご存知のように、まあ、水をブドウ酒に変えていったという、こういう奇跡ですね。それも、もう窮地に置かれた 新郎新婦がもうこれアウトというですね、もう結婚式の最中にブドウ酒が切れるっていうことは、これはもう大変な事態が、そこに偉い人たちもたくさん招かれているところで、まあ、イエス様まで招かれていたわけですから、これはもう、でよく私たちも経験することですけど、まあそういう、まあ、ピンチに陥ったっていうのはピンチなのか窮地なのか、そういうところに陥った時に、その神様は我々助けてくださるんですね、いつも、はい、我々を助けてくださるんですけども、私たちの、なすべきことを助けてくださるっていう、いつでもそうですよね、はい、だからこのその神様がそのピンチを救ってくださるということは、まあ、我々もお祈りするわけですけど、そういう時に主よ、イエス様って言って許すがってお祈りするわけですけども、けれどもその状態、その状況というかピンチの状況を神様用いて助けてくださるってことが多いんですよね。それだからそこでもなんかおまけのようについてきて、そのピンチがあったからこそまたこういう素晴らしいことになってきたっていうですね、それ以上のことになってきたと。解決したのみならずお釣りがたくさん、まあ、お釣りどころかなってきて、その後にとって重要な神様の、まあ、祝福の実が結んでくるということもありますから、だからまあ我々まあピンチになった時に振り返ると、そうピンチだったのかそうで ないという解釈捉え方をしても、まあその時はできないんだけれども、後で振り返ったらあれがなかったからちょっとこういうふうになってこなかった、ですからその新郎新婦も自分たちが用意していたブドウ酒がまあ、縁も竹縄の時に切れてしまったということなんですけども、でもその用意していたブドウ酒の品質っていうのは、まあ庶民のまあ中でまあブドウ酒っていうのは私も詳しいこと知りませんけど、詳しい人はよく知ってて、この値段がね、ピンから切りまでありますよ、あれこそ本当に、1000円ぐらいのものから何百万円のものまで、これで芸能人の人がテレビに出てきてなんかやってるのを見ても、その違いがわからんっていうんですか、そんなに値段が違うのに違いがわからんのかなと思うようなことあるんですね、だからもうこの何百万円なんていうのがあると。ところがそのイエス様が奇跡を行って変えられた、自らブドウ酒に変えられたそのブドウ酒は特上の品質だったっていうわけです。その新郎新婦にとってみれば、もう何でもいいからブドウ酒さえもうそこにあったらもうそれで垂れりっていう、もうそれが彼らのもう願ったことを。はもうそれしかなかったと思うんですけど、神様も何でもいいからとにかく持ってきてくれっていう、そういう我々はもう必死になって願うところはその辺だと思うんですけど、けれどもそれを神様用いて、そしてその特上の品質の値段までは聖書に書いてませんけども、まあ特上っていうんだからもう究極のものはそのもう大量にそこにですね、まあ与えられてきた。もちろんだからそれが余ったと思うんですけども、余ったものをお金に変えて、そしてこの新郎新婦のその後の生活まあにもこれは役立ったと思うんですよね。だから神様のなしてくだ、神様に寄りすがる、まあ寄りすがるも何も新郎新婦はもうそこに寄りすがることできない状況の中で、裏方でイエス様のお母さんがいらっしゃったんですね、母マリア。マリアさんがこのピンチを察してイエス様にこれを伝えに行ったという、まあそういうことがありますけれども、まあいずれにしても 誰かが本当に、神に祈ってくださるという、ことによってそのピンチを切り抜けられる。しかもそれはですね、切り抜けただけじゃない、大いにこれは、まあ、豊かな元手になってきた、祝福の元いとなってきた。ですから神様それを用いるということが分かってくると、あ、この時にこういう状況の中でお祈りしたらいいという、ね、習慣の中で我々はお祈りをするということを習慣化することはできますけれども、必死になってお祈りするということは、まあ習慣化できないです、これは。はい、そうですね、何の抵抗もなく習慣化されていれば、ああお祈りしようと言ってお祈りできますけども、必死に神に寄りすがるっていう祈りは、それは難しいですよね。で、そういう祈りを人間どうしたらすることができるかっていうと、意志の力では難しいんですよね。まあ無理だと思っていたんですよ。だから意志の力というものはそんな大したもんじゃないと思うんですよね。まあお正月になって、今年はこういうことをしよう、ね、だからある方がね、先生今年の抱負を聞いてもらえますかって言うか、はいはい、聞いて、まあ、頑張ってくださいよって、ね、まあ、そういうことは私はやらない方がいいと、私は自分ではですね、自分でやらない、まあ3日ぐらいしたらもうなくなってますからね、まあ、3日持てばいい方ですね。だから、まあ、人間の意志っていうのはそんなもんじゃないと思うんですよね。要するにいい加減なもんですよね。まあ私個人のことだね、まあ、そう、私はそうじゃないって人もいるかもしれないけど人間、私の場合はそれよく分かってるから、そうだ、人間の意志なんていうのはまあそんなもんだ。だけども環境の力っていうのは人間の意志を左右するわけですよね。だから環境によって人はですね、意思の決定を余儀なくされることが、まあ、ある場合もあるかもしれませんけど、ですからポップコーンなんて毎日毎日食べてる人ってどこにもいないと思います。あんなものを食べてなんか腹満たしなのかって言います、そのことありますポップコーンなんてね、だけど映画館に行ったらポップコーン買ってる人がいるって、普段あんなもの食べてないのになんであんなところで高い金出して買うのかって、これ環境の力によって人間が意思を決定させられているって言いますね。だからそれは大いに感謝すべきことがありまして、もうこれはピンチだって言った時には必死になって神様に祈れるんですよ。それで神様なんとか助けてください、これは普段の習慣化された祈りの中ではまあなされてないですね。けれどもその時ばかりは本当に神様ってこれ別に意志の力でやってるっていうのも、その状況の中でまあ余儀なくされてるわけで、けれどもその中でその祈りは大いに応えられて、ね、そしてあまりある祝福のまあ元いが与えられてくるってことがありますから、その時はもう必死になって神様に祈っていくことができたら、もうこれもまた幸いです。だから私たちはそういうことをこう振り返ってみた時に、まあそういうこともまあ人生の中にはあったかもしれないし、ね、あるかもしれませんけど、まあ、それは本当に感謝なことだと思いますよね。だからこの斧をですね、まあその川の中に落としたって、その辺の川だったら潜って取ればいいだけのことだと思うんですけども、全然取れない深みの中に落ちてしまったということで、もうどうすることもできない。その時に彼はですね、アートしか書いてないですね。あーって言ってですね、まあ神様に叫んだ。それからこの、先生であるエリシャ先生を呼んできて、もう神様に祈ってね、何とかしてほしい、もうこれは人から借りたものだと、そして これがないと作業もできないしね、もう自分はもうなすすべなしんですね、うん。まあその時に A 社のなしたことはなんか機能、うん、そこはよくわかりませんけど、 木の枝を取ってそして川のその大体どの辺に落としたんだと、こうあの辺です、うん、じゃあそこに投げたか、うん、でその枝を投げた、そしたらその鉄のですね重たい斧のその頭の部分というかヘッドの部分が浮いてきたっていうんですね。浮いてきた、これはエリシャの行った、まあ、神様からエリシャを通して行ったわけですよね、うん。ですから、まあ、そういうこと、そうした時にエリシャは何と言ったかというと、その、まあ、学生にですね、自分の手でそれを取りなさいということですね、うん。人間というのはこう神様なしてくれるんだったらもうついでに川から自分の手元こう飛んできて、空中から飛んできて、そして自分の手元にねそれを与えてくれるはずじゃないか、勝手にこう思うことはありますけど、私たちがすることに関しては神様は触れないんですよね。我々がなすべきことはしなさいと、それを助けてくださいと、いつでも。でもそれは奇跡なんですね。奇跡、まあ自然的には起こりえないことが、うん、あたかも自然に起こったように起こってくる、うん、我々はそれを奇跡と気づかないことも多いかもしれないけども、よく考えたらそんなことありえないよなと思うようなことが神の助けですよね。けれども我々がするべきことを神様は邪魔しない、妨げ、我々がするべきことはエリシャはですね、その学生にそれを自分で取りなさい、今浮いてきたね、それを取りなさい、ね、こう言っているわけで、ですからこの神様の働くところの奇跡と印と不思議、でも本当に素晴らしいことはそこで神様に寄りすがったという、寄りすがることができた、人間的にまあしてみればやっぱりちょっとこう悪魔サタンは恥ずかしいという気持ちを持ってきて、そうしてですね、自分はなんでこんなことをしてしまったんだって言って、じゃあそれを隠そうという、恥ずかしいところを隠そうという方向に悪魔を持っていくと、神様に寄りすがることもなくなるし、神様がに働くこといただくこともできないし、まあ、自分でですね、そういうですね罪をそうですね隠し持ちながら生きていかなきゃいけないっていう、まあ、こういうふうになってきますと、これもよくありませんから、本当に、そこで我々はああよかったな、ね、神様により頼んでいく、うん、ね、あるだからある面においては公にしなきゃいけない場合ありますよね。まあ公にするってことは透明にするっていう、自分がこういう失敗を犯しましたね。それでもそれ自分でやろうと思ったわけじゃないんだから、まあみんな人間は予期しないことが起こってきます、だけども、そこにおいて、エリシャを通して神様が働いてくださった、まあそういうことはありますね。だからこの旧約聖書を読んでいくと、本当に数々の神様の印と不思議と奇跡、そして新約聖書に至っても神様の印と不思議と奇跡、水がブドウ酒に変えられたっていう、これはお証ですよね、言ってみればお証、けれどもいつでも申し上げるように、そのお証の上に我々の信仰は成り立たないんですよね。奇跡と印の上に、ね、我々の信仰は成り立たない、だからなんでそうなんですかって言うんだけれども、だからお証しは大切なんだけれども、聖書がそう言っているからなんです、ですからこの ヨハネ伝の第4章を、新約聖書の第ヨハネ伝の第4章を見ていきますと、ヨハネ伝の第4章、新約聖書になりますよね。ヨハネ伝第4章の、まあ、後ろの方46節からになりますが、ヨハネ伝の第4章の46節から54節までというか、まあ、その4章の終わりですね。ご一緒にじゃあ46節からお読みしましょう。イエスまたガリラヤのカナに行きたも、ここは先に水をブドウ酒になしたまいしところなり、時に王の近臣がある。その子をカペナウムにてやみいたれば、イエスのユダヤよりガリラヤに来たりたまえるを聞き、身元に行きてカペナウムに下り、その子を癒し賜わんことを子う。子は死ぬばかりなりしない。ここにイエスいたも、何じら印と不思議と水場神聖近親友、主よ、我が子の品のうちに下りたまえ。イエス言ったも、帰れ、何時の子は行くるなり。彼はイエスの言いたまいしことを信じて帰り。下る途中、しもべども行き合いて、その子の生きたることをつく。その家始めし時を問いしに、昨日の第一日に熱されり、という。父、その時のイエスが何時の子は行くるなりと言いたまいし時と同じ気をし、しかして己も家の者も皆信じたり。これはイエスユダヤよりガリラヤに来て成したまえる第二の印。はい、ここに第二の印と書いてありますね。第一の印が行われたのがガリラヤのカナというところ、カナの婚宴、これを第一の印、イエス・キリストが行った最初の印だと、まあ聖書は書いてますけれども、同じ場所でそのカナにおいて第二の印がその後行われた、ね、これ第二の印だと書いてあるんですね。でこの第二の印は何であったかというと、病の癒しだったわけです。第一の印は水がブドウ酒に変えられていったという、これはまあ物質的な、まあ言ってみれば経済的な面で神様が働いてくださった経済の祝福ということに、まあ受け取ってもいいのかもしれませんけれども、第二の印っていうのはこれは、まあ、健康というね、まあ癒しというか病の癒しという、まあ、ことですよね。だから印って書いてあるけれども、まあ、印っていうのは言ってみればお証しと言ってもいいですよね。我々がよくこういうことを神様してくださったというお証し。だから第一のお証しも第二のお証しもガリラヤのカナで行われたということで、また聖書もそのお証しのこれは記録でもありますよね。もうイエス様の成したことを載せたらですね、この地球も載せることができないぐらいたくさんあると、まあそのお証しですよね。だからお証しというのは実に重要ですけれども、お証しというのは、我々の信仰はお証しの上に立っていないということはなぜかというと、お証しというのは私たちが神の言葉に従った結果だから、それはお証しの上に我々は行動してるんじゃない。神の言葉に立って行動した、そしたらお証しがそこについてきた、神様の印と不思議と奇跡がそこについてきた。これ勘違いしやすいんですよね。あの人がこういうことしたから私もこういうことやってみようって何にもつきません、そこには。ただあの人は神の言葉に従った時にこうなってきた、だから私も神の言葉に従っていこうという時になってるんですね。だからここでこの第二の印のところをよく見ていくとですね、ここに、まあ 46節の後半に王の近臣ありというのは王様のまあそばで使えるまあ位の高い人が来たというんですね。イエス様のところに救いを求めて、だからまあ平民じゃないですよね。まあ身分の高い力のある権力者でもある人、まあそういう方がそれでも自分の子供が病気になったということに対してはまあこのイエス様に救いを求めに来たわけですね。はい、そういう時に、このその47節を見ていきますと、後半にその子を癒したまわんことをこう、まあ、懇願したわけね。自分の子を癒してください、子は死ぬばかりなりしなり、ね、もう命に関わる、もうギリギリこうねもうの、まあ、状況の中にいますから、まあ、イエス様どうか、ね、その、まあ、できればというかどう思ってたか知りませんけど自分の家に来てということを願ったと思うんですよね。それしかまあ自分の家に来て子供の上に手を置いて癒してください。どうもこの方の家はガリラ屋の近くにあったようで、でイエス様の家も自宅もカペナウムにありましたから、イエス様がカペナウムに戻ってきてるということを聞いて彼は行ったっていうことですから、まあ自分の家に来てくれるもんだろうと、まあ我々もまあ、そういう思いはいつでもありますよね、うん、自分の家でということね。だけどもイエス様はそこで非常にこう不思議な、まあ、感じがするんだけれども、この48節にこう言ってますよね。なんじら印と不思議と水場信ぜじ、あなた方奇跡とか印とか不思議とかそういうものを見なければ信じないのかという言い方、つまりお証を聞かなければ、お証を見なければあなたは信じないのか、それだったら本当の信仰じゃありませんよ。なぜかというと信仰というのはお証の上に立ってるんじゃないから、それはついてきたものだから、結果として。だからあなた方は印と不思議を見なければ信じないのか、まあこう言ったんですね、それはねやっぱり間違いなんだと。つまりその信仰はまあ本物じゃない。世の中の宗教を見ていくといろいろななんか交わざじゃないけれども奇跡とか印とか、世の中の悪霊だって奇跡を行いますから、超自然的なことをしますから、だからそういうものを見たからってそれをみんなですね信じてたらそれはキリがないわけであります、そういうものに惑わされちゃいけない、こういうことをした、ああいうことをした、ね、でなんでそういうことを惑わされるんでしょうか、それでまあだから私たちがよく惑わされやすいのは神の導きをどこにこう見出して見つけていくのか、神様は私をどのように導いているのかということをどうやって知るのかというところですよね。そうした時に多くの人が犯しやすい間違いは何かというと、旧約聖書に書いてあることから旧約聖書の中に書いてあることをまあ、やってしまう場合があるんですね。私たちは今新約聖書の中に生きてますので、旧約聖書を読むなとか必要ないとかいう意味じゃありません。旧約聖書は我々のために書かれているという部分はありますからね。旧約聖書は我々のために書かれてますから旧約聖書を読むということは必要なんだけども、我々宛てには書かれていない。我々宛てに書かれた手紙というのは新約聖書の特にロマ書から後なんですね。これみんな手紙です。これは見捨てられを受けて救われた私たち教会宛ての手紙ですから、旧約聖書は我々宛てには書いてない、我々のために書かれたものである、まあ、そういうことの違いがある、 だから旧約聖書を例えば見るとギデオンという人がいまして、そのギデオンという人は神に選ばれた、まあ、志士だったわけですね、うん、まあ、勇者だったわけですよね。で戦いに神様、ね、私はこの戦いに行くべきなのかどうなのか神様に、まあ、伺ったわけだよね。そう、伺う方法としては羊の毛を持ってきて、ね、羊の毛を、羊の皮をね、剥がすんですよね。まあ、ムートンってやつですね、今。ムートンっていうのは、ちょっと下に引く絨毯みたいなの置いてある。ムートンを持ってきてですよ。そして神様、もし私が戦争に行って、私が、まあ、リーダーとしてね、この戦いに臨んで勝つことができるんであれば、この朝起きた時にね、梅雨が降りていて、地面が濡れていても、このムートンの上には一切梅雨が降りないようにしてください、まあ、そういうね、神様こうであれば、私、まあ、神様の御心であればこういうことしてくださいみたいな、ね、うん、そしたらそうなったわけですよ。そのギデオンが言った通りになったわけですよ、うん、ところがギデオンはそこでまたもう一度今度逆をしてくださいと、ね、このムートンの上だけに梅雨が降りていて、そして地面は乾いている、こういう状態にする、そしたら神の導きだと私は、まあ、知るでしょうみたいな、うん、まあ、そしたら神様はそうしてくれたわけです。それでギデオンは、あ、神の導きだ、ね、うん、まあ、もし私がこうしたならば神様はこうしてください、そしたらそこで私は神の導きだということが分かりますっていうふうに、神の導きを、まあ、そういう見えるところで神に求めていった。これは旧約聖書によく出てくる話ですね、うん、そうした時に我々がもしそれを真似すると間違いを起こします、うん、だけどそれはまあやりやすい、ね、神様もしあなたの御心だったら私がこうした時にこうしてくださいみたいな、うん、まあそこに神の導きはもう一切現れません。今日はなぜかというと、じゃあなぜ旧約時代には現れ、そういうふうに神様は現れたんでしょうか。こう神の導きをそういう方法で知らせたんでしょうか。それは聖霊を受けていなかったからですね。当時の人々は、旧約聖書の人々は一人として聖霊を受けていなかった。だから聖霊を通して神様からその人に神の御心を伝えるっていうことはできなかったんです。だから普段は預言者を通して神の御心は伝えたんだけれども、まあ、そうしてギデオンが神に、まあ、導きを尋ねていった時に神はそれに答えた。だけど今日はですね、それをやってはいけない。なぜかというと、それは悪魔サタンも働ける領域だから、見える領域っていうのは、そうですね、そういうところに神の印とか不思議とか奇跡を求めていくと間違いを起こしています。もう私もたくさんそういうこと知ってます。だから、だけどある、まあ、だいぶ昔昔の話ですけども、まあ、牧師先生である牧師先生が、神様、これが神の御心であるならば、ね、今私のこのいるところから右側だけ雨を降らせて、左側は雨を降らせないでくださいって祈ったって、ね、うん、なんかいろいろと悩んだことがあったようでありまして、大昔、まあ、だいぶ昔の話なんですけど、そしたらそうなった、そういうお話をね、まあ、そうお若しめいたものを当時していた。だけど私はそれを聞いて、それから、まあ、数十年後になるんだけども、まあしばらくたった、まあ、それからしばらく経った後、まあ、まあ、なんと私 もう子供の頃から教会にいますからね、まあ、いろんな方を見てます。その先生の教会どうなったか、まあ、多くの教会が教団から離れていった教会はたくさんありますけれども、教団から 破門された教会ってそんなにないですよ、私の知る限り3つしかないです、1つは初代の村井監督の時代に1つ教会で破門された教会がありました。教団からもう教団と違うことやってるから、もう先生はご自分で、自分の信じるところでやってくださいと、それはあったですね、それからもうその後2つの教会が教団から破門された。破門という言葉を使っていけば、あれ中世の時代は破門が一番怖かった。ヨーロッパ の、王侯貴族は、バチカンから破門されるのが一番怖かったって言われます、けれどもそれはそういうことになっていったんです。その牧師先生は、私はその子供の頃であったけれども、そのお明かしめいたことを聞いてた、その先生がなんでそうなったのか、その教会がっていう。ここまで。だから、その、危険性ってのはものすごくよく分かる。つまり、聖霊を受けた私たち、新約の契約の中に置かれている私たちは、古き旧約の元の時代の方法によって神様の導きを求めていったら間違いを起こします、なぜかというと、私たちの今のこの時代はより良い契約の時代だから。古い契約、旧約よりも新約はもっともっとより良い約束の中に今あります、これ恩寵の中に。そして神様はいつでもあなたの御霊、霊を通してあなたに導きを与えます、見えるところじゃありません、そういうことがこうだんだんと見えてくると、なぜイエス様はそうおっしゃったかが見えてきますよね、神様は聖書と聖霊を持ってあなたを導きますということですね。神の言葉と聖霊、そして証というのはその後に、そこに導かれて従ったところについてくる、後がこうついてくるもの、そのお証とか奇跡とか印不思議ばっかりを求めて、それに立って信仰を持っていったら、それは間違いを起こします。だからイエス様はそうおっしゃった。あなた方は印と不思議を見なければ信じないのか、そう言ったんですね。そしたらこの、これ偉い人ですからね、この大臣、49節に謹慎ね、は主よ、我が子の品のうちに下りたまえ、だから私の家に来てくださいって言うでしょ。主よ、どうか私の家に来てください、どうぞその子供を癒してください、子供に触れてくださいというね、こういう切なる、親としての願いであったんです。ところが、イエス様は何とおっしゃったかというと、50節にあります、帰れってね、帰れっていう、帰れ、つまりイエス様行かなかった、その人の家には行かなかった、その人の子供の上に触れることもしなかった、なさらなかった、帰れと言った、それから、でもそれだけじゃもちろんありませんよね。そこで何時の子はいくるなり、あなたの子供は癒されて、命が与えられて、そして生きています、要するに簡単に言えば、あなたの子はもう癒されました、こう言ってます。そうした時に、2000年前の話ですから、今のようにスマホで確認するっていうわけにもいかないわけですよ。もうそこには何の見えるこの形としての保証もないわけだし、確証もないわけだし、見えるものは何一つないですよ。そこには子供が治ったという、それを確認する術もないんです、ただあるのはイエス様のお言葉だけ、あなたの子はいくるなり、この言葉しかないんですよ、そこに、問題はその言葉の上に、このお父さん、偉い大臣ですけどね、お父さんが立つのか立たないのか、立ったならばそれ信仰ですよ。それを疑ったならば、これは信仰の反対を疑いですからね。 疑いが不安を持ちきたんですね。だから、どっちかっていうことですね。そうした時にこの方はここに何と書いてあるかというと、彼はイエスの言いたまいし言おうって、言おうっていうのは言葉のことですね。イエスの言いたまいし言葉を信じて帰った。ここが素晴らしいことだと思いますね。ですからイエス様は来てくれなかった、自分の家に来ることはなさらなかったけれども、イエス様の言葉をいただいて帰ろう、ね、それを持って帰ろう、これが信仰ですね。印も不思議も奇跡もそこにはなかった、見えるものは何一つなかった、ただ神の言葉、それから帰りなさいって言った時には、私のするべきことが、そこにある。我々も聖書と聖霊によって導かれていけば、あらゆる状況の中で、あらゆる、ピンチの中であってもですよ、私は何をすべきか、聖書と聖霊によってそこが見えてくる、自分がなすべきこと、それから神の言葉、これは一応重要なことですね。だから、帰れと言われた時に、これは一言ですよね。そんな長いことじゃないですよ。もう本当に我々も祈っていた時に聖霊が私たちに与えてくれる導きっていうのは一言かもしれないですよ、なかなかとこうしてこうしてこうしてこうしなさいというようなことじゃなくて、本当に一言、こう、なんか来た、じゃあそうしていこう、この言葉と、あなたの子は行くるなり、この神の言葉、それで帰っていった、そしたら本当にそうであった、そして52節にあるように、その家始めし時を、子供が治った時を聞いたら、イエス様がそうおっしゃった時と、同じだった。その時にも子供は癒されている、だからこれを54節にあるように、ユダヤからガリラヤに来て成し給える第2の印、これが印という我々が言ってるお証ですよね。だから、最初のお証は水をブドウ酒に変えた、2つ目のお証はこの病を癒した、けれどもどちらともそこに神の働きだけではなくて、そこに携わった人間の側の信仰というものが関与しているわけです。そしてそこに神の言葉があった。水をブドウ酒に変えた時もイエス様はですね、水亀に、井戸から水を汲んできて水亀に満たせというね、そういう言葉、だからその言葉に従ったしもべたちがいたわけだよね、そこで。だからこの神の言葉に従うということが信仰であって、何か証を見て印を見て、それをまた私の上にもというようなことで行動したんじゃないわけです。神の言葉に従った時に印がついてきた、奇跡がそこに、起こってきたということですね。ですから我々の信仰というのは証の上には立たないんですよ、絶対立たないんですね。けれども聖書の神の言葉と聖霊の導き、の上にしっかりとあるわけです。そこに奇跡と印と不思議が伴ってきます。ですから、本当にこのイエス様のお弟子さんたちはこうして神の言葉を伝えていった、全世界に伝えていったんですね。この、マルコ伝の16章ですよね。よく言いますけどね、マルコ伝の第16章の一番終わりを見ていきますと、マルコ伝の第16章の20節ご一緒に読んでいきましょうか。弟子たち入れてあまねく福音を述べ伝え、主もまた共に働き、 伴うところの印を持って御言葉を加藤したもの、はい、そこに何と書いてあるかというと、イエス様のお弟子さんたちはね、あまねく福音を述べ伝えていった。でイエス様も共に働いて、伴うところの印を持って、そのお弟子さんたちが語っていった、ね、述べ伝えていった神の言葉を、聖書の言葉、神の言葉を証明してくれたわけですね。加藤してくれた、立証してくれた。だからお弟子さんたちはこのそのお証しももちろん持ってますけども、神様こういうことしてくださった、こういうことしてくださったけれども、それは全て神の御言葉を伝えて、それに従った結果起こってきたものですね。伴うところの印と書いてあります。印は伴ってきたわけです。そこに何に伴ってきたんでしょうか。それは聖書の言葉、我々が語る神の言葉、そこに従う人が起こってきたときに、そこに印が伴ってきた。だからお弟子さんたちはこのイエス様は何と書いてあるかというと、この15節に全世界を巡りて、ね、全ての作られし者に福音を伝えなさい、聖書の言葉、神の言葉を伝えていきなさい、全世界と書いてある。これ2000年前にね、こういう言葉はほとんどの人は使ってないと思うんですよ。今でこそ全世界って言いますけども、2000年前に全世界っていう、そういう世界観を持ってる人はどれだけいたかと思うんですけども、でも本当に弟子たちは12人ほどいましたけども、イエス様です、ね、トマスはあのインドにまで行ったね、うん、バルトロマイとタダイはアルメニアに行った。アルメニアっていう国は紀元300年にキリスト教が国教になってるんですね。301年だったらね、キリスト教を国教としたっていうのはローマより早かったんですよ、アルメニアって。だから世界で最も早くからその国のキリスト教を国教としたのはアルメニアです。そこにはタダイとバルトロマイ、ね、が行った、うん、だからそのバルトロマイの教会ね、だからあの今でもエルサレムの聖墳墓教会という、あのイエス様のお墓のあるという聖墳墓の教会というところには、その5つの教会があの礼拝することを許すの。ローマカトリックもそうだし、アルメニア教会もそうだし、ギリシャ正教会もそうだし、まあ、5つの教会、うん、で去年は昨年はそのエルサレムのそこの教会でお祈りを、5つのまあ、教会がそこでお祈りする、その聖墳墓教会でそこの、一番偉いユダヤ人ですよ、ユダヤ人の、その聖墳墓教会 の主教がお祈りをした油、その油は何に使ったかというと、その後イギリスのチャールズ国王のその戴冠式に使われる、その前に油を塗ってお祈りするっていうこと、これは聖書から、まあ、イギリス、まあ、そういうことはあんまり報道されないけどもあるわけですよ。だからこれはもう伝統的にそうなんですね。イギリスの王公貴族っていうのは戴冠式をする前には必ずそのまあイギリスの場合は聖公会、国教会に、から油を塗って祈って、国教会のね、その司教が祈るわけです。その司教も行ってエルサレムに行ってその油をもらってくるわけです。ですからまあそれはまあそういうことじゃないけど、だけどまあ全世界っていうのはイエス様、全世界を巡るって何をしなさいと、この福音、神の言葉ね、このイエス・キリストのお言葉、聖書の言葉、これを伝えていきなさい、こういうわけです。そしたらその弟子たちはそしてあまねく福音を伝えていきまして、そこにお証しが伴ってきた、ね、伴うところの印を持っ て、ね、この20節の最後ね、伴うところの印を持って弟子たちの語った聖書の言葉を、神の言葉を加藤したんですね、はい、ですから我々の信仰はいつでもそうです。神の言葉、聖書の言葉、それが一番重要ですね、はい、でもそこにお証しはいつでもこう伴って、 来ますから、まあですから、我々はこうですね、神の導き、聖霊の導きということを、まあ、しっかりとまた、求めて、こう進んで、いきたいと思うんですよね。この年も新しい、まあ、素晴らしい年が始まって、まあ、今も素晴らしいと思うんですよ。年のお正月からあの信者さんからお証しがあって、その、聖書あんまりねあのそんなに聖書のことをまだ知らないわけですけども、兄弟が数百倍の仕事が入ってきましたって、数百倍ってそれは聖書的には30倍60倍100倍とか言ってあるじゃん、数百倍の仕事が入ってきたらどういうことですかっていう、いや実はあの、昨年ですよね、昨年暮れ、ね、昨年暮れ、まあ、12月に、まあ、昨年にこう、仕事を受注したんだけれども、まあ時間も手間もかかって、それであまり、まあ、お金にはならないけどもそれを引き受けたと、その仕事をね引き受けました、けれどもその後で、まあ、昨年の話なんだけど、その後でそれの数百倍の仕事を数百倍の、仕事が来たと、で数百倍の仕事が来ましたけれども先に受けた仕事があるから、その時間も手間もかかってあまりお金にもならないというか収益にもならない、その仕事を先に受けているからもう断腸の思いでそれを断ったって言うんです、うん、その後来た仕事、あそういえばその頃ちょうど私なんかあの神の導きはどこにありますかねといろいろなんか私は一切そういうこと知らないで、神の導きをどうしたら知ることができますかとか、なんかそんなことをおっしゃってたんで、あこのことだったからと、あ、まあ、今分かったんですけども、神の導きは来るんですか、待ってたら来るんですかとか、なんかそんなこと言うから、こう来ませんよって、神の導き待ってたって来ませんよ、どうしよう、いやあなたが求めないと、求めないと、神様に求めないと来ませんよ、それは。ねえ、神様に、求めないで、ね、待っているだけでは何も来ません、はい、そういうことを返事したわけで、だからその事情を知らなかったの私も、ね、したら一生懸命祈ったんでしょうね本人は、それで神様に求めて、そして断腸の思いで、まあ、今年になってね、その、数百倍の仕事は断ったね、そして、まあ、その先に受けた仕事を、まあ、やってしっかりとやろうと、まあ、そういうふうに、だから神様に求めて神様から聖霊の導きをいただいたんです、見えるところで判断してない、それは祈って、神様は私の霊を通して、私の霊に通して語って、ね、導いてください、で断ったんだね。だからそれで年が明けた時にその何百倍の仕事が戻ってきたんですよね。やっぱりあなたにお願いしたいと、前のその引き受けた仕事終わってからでいいから、これをお願いしたいと、こう来たということでそれでもう非常にまた感謝しているわけ、だからそれはお証しですよね、だからでもお証しというのはその結果だけは語られるんだけども、その前にどういう心の状態で神に寄りすがったかってなかなか語りづらいですよとかね、だからでも聖書はちゃんと書いてあるんですね、そのおのをなくした人が、ああこれは借り物だった神様って言って包み隠さず聖書はそれ記録してあるわけですよ、その人が言ったことが、ですから人間の書いた歴史っていうのはそういうところはないわけですよ、まあ、立派なことをやったと成果だけを書いて、けれども聖書はそうじゃないですね。我々が重要なのはそこですよね、どう神の言葉に立って行動したか、神に寄りすがっていったか、どう神に祈って求めていったか、 これのここに伴うところの印が伴ってきたということなんでありますね。ですからまあ本当にこの年も私たちはもう30倍60倍100倍と聖書書いてます。本当に聖書のその言葉通りですよね。数百倍って言ってたからまあそれ以上なんでしょうけど、でもどんなに少なくたって30倍と書いてあるんだから、聖書は30倍の感謝で30倍60倍100倍ですから、もう少なくても30倍ありますから、まあ本当に、その祝福の中に今年もまた導かれて進んでまいりたいと思います。ご一緒にお祈りして終わることにいたしましょう。あれ